7、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファクス 049-254-2000。 8、副市長、教育長が就任します。問い合わせ、秘書広報課、内線209。副市長、教育長が就任します。3月10日の市議会定例会で、副市長に浅井義明氏、前埼玉県県土整備部長60歳が、教育委員会教育長に山口武氏、前富士見市教育委員会教育部長53歳が、それぞれ全会一致で同意されました。両氏とも4月1日付で就任します。副市長の任期、平成29年4月1日から平成33年3月31日、4年間。教育長の任期、平成29年4月1日から平成32年3月31日、3年間。浅井義明氏、山口武氏の顔写真があります。副市長、教育長が退任しました。奥村圭一氏、副市長と森本修氏、教育長は3月31日付で、それぞれ副市長と教育委員会教育長を退任されました。両氏とも平成21年4月1日から2期8年間務められました。9、住宅改修、住宅リフォーム、助成制度のご案内。問い合わせ、産業振興課、内線383。市民の居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、市内の施工業者により個人住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を助成します。対象、次のすべての要件に該当する方、市内に住民登録のある方、市税の滞納がない方、平成23年度から28年度に本制度による補助を受けていない方、対象住宅、申請者が所有し居住している市内の住宅、対象工事、次のすべての要件に該当すること。 1. 市内に事業所を有する施工業者が行う工事。 2. 工事費が20万円以上、消費税を除くで、工事と工事費の支払いが平成30年3月31日までに完了すること。 3. 建物全体の内外装の修理修繕に関する工事や床面積の変更を伴わない増改築など。 4. 工事の対象箇所が本市の他の助成制度などの対象となっていないこと。補助金額、対象工事費の 5% に相当する金額、1000円未満切り捨て、上限10万円。予算がなくなり次第終了。申し込み、4月3日月曜から。申請用紙の配布、産業振興課で配布します。市ホームページからも入手できます。注意、交付決定前に工事の着工をしてしまうと助成の対象となりません。必ず交付決定後に工事を始めてください。10. 瑞穂台駅西口にエレベーターが設置されました。問い合わせ、交通管理課、内線412。瑞穂台駅西口の1階と2階駅コンコースを結ぶエレベーターが設置されました。場所、瑞穂台西口東武ストア内。利用開始、3月31日金曜。 利用時間、瑞穂台駅、始発から終電。案内図。西口駅前広場から東武ストア入り口を入り、目の前の階段の手前を左に曲がります。階段脇を直進し、突き当たりを右に進むとエレベーターがあります。案内図終わり。11、粗大ごみ、個別収集と粗大ごみなどの自己搬入。4月10日の申し込みから変わります。問い合わせ、環境課、内線248。変更点。1、個別収集の申し込み先の電話番号が変わります。2、環境センターへの自己搬入の申し込み先の電話番号が変わります。3、個別収集の手数料を見直します。4、個別収集の手数料の支払い方法が変わります。4月10日月曜から、粗大ごみ、個別収集と、環境センターへの自己搬入の申し込み先が変わります。変更点1、2。4月7日金曜までは、環境課へお申し込みください。流れ図です。個別収集、1回6点まで。環境センターへの自己搬入、平日の搬入は当日、土曜の搬入はその週の平日に受付。共に、富士見市粗大ごみ受付センター、電話0570-001530、大きいごみ0、受付時間、午前8時30分から午後5時。土曜、日曜、祝日を除く。4月10日月曜から受付開始。個別収集は、粗大ごみ受付センターがお伝えした金額分の粗大ごみ処理券、シールを市内取扱店で購入。購入した粗大ごみ処理券、シールを品物に貼り付け、収集日当日の午前8時30分までに指定の場所へ。環境センターへの自己搬入は、富士見または新座環境センターへ自己搬入。品物によって搬入先が異なります。流れ図終わり。粗大ごみ個別収集の手数料の見直しと支払い方法の変更。変更点3、4。個別収集の手数料を下表、見直し後の個別収集手数料の通り見直します。また、支払い方法は、粗大ごみ処理券、シール、1枚300円を取扱店で必要枚数を購入し、搬出する品物に貼り付ける方式に変わります。シールは4月10日月曜から、下表、粗大ごみ処理券、シール、取扱店で販売を開始します。必要なシールの枚数は、個別収集申し込み時にご案内します。見直し後の個別収集手数料、例、表です。品物、新単価の順。布団、マットレス、2枚まで組み合わせか、300円。椅子、300円。衣装箱、収納箱、3個、段、まで、300円。タンス、長辺、1.5 メートル以上、1500円。長辺、0.9 メートル以上、1.5 メートル未満、900円。長辺、0.9 メートル未満、600円。カーペット、4.5 畳以上、600円。4.5 畳未満、300円。自転車、24インチ以上、600円。23インチ以下、300円。ソファ、スプリングあり、一人掛けあたり、600円。スプリングなし、一人掛けあたり、300円。ポリタンク、 3個まで300円。表終わり。粗大ごみ処理券シール取扱店、2月22日現在。ファミリーマート、富士見野駅店、富士見野東 1-26、富士見勝瀬店、富士見野東 3-13-4、富士見針ヶ谷2丁目店、針ヶ谷 2-34-2、瑞穂台駅西口店、西瑞穂台 1-2-5、ミニストップ、富士見鶴瀬西店、鶴瀬西 2-8-31、富士見鶴瀬東店、鶴瀬東 1-2-21、ローソン、鶴瀬駅西口店、鶴間 2591-1、富士見下南畑店、下南畑 1981-1、富士見東大久保柴原店、東大久保 2198-1、富士見関沢一丁目店、関沢 1-1-6、富士見鶴間下郷店、鶴間 3453-2、富士見水谷店、水子 4649-4、ニュー山崎デイリーストア、富士見鶴瀬店、鶴瀬東 2-20-6、デイリー山崎、富士見水穂台店、東水穂台 3-8-1、スリーエイト、鶴瀬店、鶴瀬西 2-6-6。市役所環境課、各出張所でも取り扱います。セブンイレブンの取扱店舗は、決まり次第、市ホームページでお知らせします。
12. 一人親家庭の方へ各種制度などのお知らせ。問い合わせ子育て支援課内線 204-342。 児童扶養手当を受給している方は手当額が変わります。手当額は物価スライド制により変動します。その結果、平成29年4月分から次の金額となります。平成29年4月分からの手当額表です。子どもの人数、一月あたり全部支給、一月あたり一部支給の順。一人の場合、42,290円、40円減。42,280円、40円減から9,980円、10円減。二人の場合、52,280円、50円減。一人の場合の月額、プラス9,980円、10円減から5,000円、増減なし。三人以上の場合、二人の場合の月額に、一人につき5,990円を加算、10円減。二人の場合の月額に、一人につき5,980円、10円減から3,000円、増減なしを加算。表終わり。児童扶養手当とは、父母の離婚、死亡などで父または母が一人で子供、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障害のある方は20歳未満を育てている方や、父母に代わって子供を養育している方に支給される手当です。本人や同居家族の所得など支給要件があります。詳しくはお問い合わせください。一人親家庭等へ医療費の助成制度があります。母子家庭や父子家庭、または親のいない児童を養育している家庭に対し、その子供が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障害のある方は20歳未満、医療費の一部を助成しています。本人や同居家族の所得など支給要件があります。詳しくはお問い合わせください。 就業自立支援のための給付金制度があります。自立支援教育訓練給付金。一人親家庭の母または父で児童扶養手当受給中の方または同等の所得水準の方が就業に必要な資格、医療事務、介護職員実務者研修などや技能を習得するための講座を受講する場合に経費の6割、上限20万円を給付金として支給します。受講開始前に対象講座として市の指定を受ける必要があるため、事前に相談してください。高等職業訓練促進給付金。一人親家庭の母または父で、児童扶養手当受給中の方、または同等の所得水準の方が、看護師、介護福祉士、保育士などの資格取得を目的とする養成校で1年以上就業する場合に、就業期間について促進給付金を支給します。申し込みを希望する場合は必ず事前相談が必要です。高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金。一人親家庭の母または父及びそのお子さんを対象に学び直しを支援する制度です。高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座の受講費用の一部を給付金として支給します。受講開始前に対象講座として市の指定を受ける必要があるため事前に相談してください。各給付金の詳しい内容はお問い合わせください。13、20歳以上の学生の皆さんへ国民年金保険料の学生特例制度のお知らせ。問い合わせ保険年金課内線319。20歳になると学生も国民年金に加入し保険料を納めることが義務付けられます。保険料を納めることが困難なときは、学生納付特例制度をご利用ください。申請して承認された期間は、年金額には反映されませんが、年金を受給するための期間として算入できます。また、免除された保険料は、10年以内であれば追納することができます。ただし、2年度を経過すると、経過した年数に応じて加算額が上乗せされます。対象、大学、短大、高等学校、専修学校及び各種学校などに在学する20歳以上の学生、所得制限があります。必要書類、学生証、コピーか、ただし両面、または在学証明書、年金手帳、認め印、本人が署名する場合は不要。申請場所、保険年金課、年金係。申請は毎年必要です。前年度に学生納付特例が承認されていて、今年度も引き続き同じ学校に在学している方は、日本年金機構から送付される申請書、はがき形式に、必要事項を記入し返送すれば申請が済みます。在学する学校などが変わった方や申請書が届かなかった方は市役所での申請が必要です。14、年に1回愛犬に必ず狂犬病予防注射を。問い合わせ健康増進センター、電話049-252-3771。狂犬病予防注射は毎年1回受けることが法律で義務付けられています。集合狂犬病予防注射、砂氷、または動物病院で必ず接種しましょう。登録済みの犬の飼い主にはハガキを送付しますので、必要事項を記入してお持ちください。お持ちでない方は申請書を記入していただきます。動物病院で接種した場合は、獣医師が発行する狂犬病予防注射済証を 健康増進センターに持参し、狂犬病予防注射済み表の交付手続き、交付手数料550円をしてください。集合狂犬病予防注射日程表です。日程4月12日水曜9時30分から11時、瑞穂東公園。13時から14時30分、前沼公園、水谷東小学校近く。以下この順。4月13日木曜、唐沢公園、針ヶ谷コミュニティセンター、駐車場。4月14日金曜、鶴瀬西交流センター、駐車場となり。かつて集会所、駐車場、春名神社脇。4月17日月曜、鶴瀬公民館、駐車場。南畑公民館、駐車場、表終わり。駐車会場が公園の場合、駐車場はありません。駐車の時期、生後91日以上の犬は4月1日から6月30日の間、駐車を受けていない犬を飼い始めた時は30日以内。費用、3300円。駐車料金2750円。狂犬病予防注射済み表交付手数料550円。新規に犬の登録をする場合は別途登録手数料3000円がかかります。動物病院で接種した場合は料金が集合注射と異なる場合があります。犬の登録変更届などはお済みですか？飼い主や住所が変わったときは、犬の登録事項変更届を、飼い犬が死亡したときは、犬の死亡届を健康増進センターに提出してください。犬の写真があります。15、平成29年度、富士見市就学援助費支給申請を受け付けます。問い合わせ、学校教育課、内線625。市では、経済的な理由により、教育の機会が失われることがないよう、小中学校に就学している児童生徒の保護者の方に、教育に要する費用、学用品費、給食費、校外活動費などの一部を援助しています。対象、市内に住民登録があり、小中学校に在籍しているお子さんの保護者で、次のいずれかに該当する方。生活保護を受けている方。修学旅行費と特定の疾病の医療費のみ支給対象。経済的な理由でお子さんの小中学校修学への援助が必要な方。申請方法。申請書に記入し、学校または学校教育課へ提出してください。申請書は4月10日月曜以降に学校または学校教育課で配布します。市ホームページからも入手できます。お子さん1人につき1枚必要。申請期間、4月10日月曜から28日金曜。年度途中の申請も随時受け付けます。必要書類、証明書。1、就学援助費支給申請書、平成29年度用。2、賃貸住宅の方は賃貸契約書の写し、契約者、契約期間、家賃のわかるところ。3、身体障害者手帳、療育手帳の写し、世帯の中にお持ちの方がいる場合。4、所得証明書など。次のいずれか一つ。前年に収入があった方全員分。平成28年分の源泉徴収票、写しか。平成28年分の所得税確定申告書、控えの写し。受付印のあるもの。平成29年度住民税申告書控えの写し、受付印のあるもの。 苗間地区富士見野市の方や、平成29年1月1日時点で市外にお住まいだった方は、当該地で発行される平成29年度市民税・県民税課税証明書または非課税証明書を後日提出してください。収入のある方、16歳以上でアルバイトをしている方も含むは全員申告をしてください。注意、生活保護を受けている方も申請してください。前年度に認定された方も申請が必要です。審査結果の通知、4月28日金曜までに申請した方の審査結果通知は6月中に学校を通じてお知らせします。
16、パブリックコメント市民意見提出手続きを実施します。富士見市空き家等対策の推進に関する条例案について問い合わせ安心安全課内線445。近年社会問題となっている空き家については、平成27年5月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行されるなど、増え続ける空き家の適正な管理や利活用の必要性が高まっています。市ではこれまで取り組んできた空き家対策を発展させ、空き家の発生予防や適正管理、利活用に関する施策を推進するため、富士見市空き家等対策の推進に関する条例案を策定しました。この条例案に対し、市民の皆さんから意見を募集します。募集期間、4月3日月曜から5月2日火曜。意見の提出方法、パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファックスまたは直接提出してください。市ホームページからも意見の提出ができます。条例案の閲覧と用紙の配布、市役所1階市政情報コーナー安心安全課、各公民館交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。意見の提出先、郵送・持参、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要。富士見市役所安心安全課、ファックス049-251-2760、市ホームページの応募フォームをご利用ください。注意点、意見提出の際は住所・氏名などの記入が必要です。匿名での意見は受け付けません。またいただいたご意見に個別の回答は行いませんが、検討を終えたときはご意見の内容とそれに対する市の検討結果と理由を公表します。住所・氏名は公表しません。17、ゴールデンウィーク中の富士見環境センターへのゴミの自己搬入について、問い合わせ環境課資源リサイクル係内線246。ゴールデンウィーク中は富士見環境センター内やその周辺は混雑が予想されます。混雑緩和と事故防止のため、5月1日月曜、2日火曜は富士見環境センターへの自己搬入を粗大ごみに限定させていただきます。ごみ収集は祝日も行っていますので、可燃ごみなど通常の収集日に出せる家庭ごみはごみ集積所にお出しください。18、婚姻歴のない一人親世帯に家父控除のみなし適用をします。平成29年度より幼稚園就園奨励費、保育所保育料、放課後児童クラブ保護者負担金の算定にあたり、婚姻歴のない一人親世帯の方について税法上の家父控除をみなし適用して算定することで経済的負担を軽減します。手続きなど詳しくは各担当へお問い合わせください。
幼稚園終園奨励費について、子育て支援課手当医療グループ内線341、保育所保育料について、保育課保育係内線331、放課後児童クラブ保護者負担金について、保育課放課後児童係内線205。19、市の情報を発信します。問い合わせ秘書広報課内線241。新しい都市宣言等を設置、市の都市宣言を広く周知することなどを目的に、新たな都市宣言等を市役所前に設置しました。都市宣言等には円形の電光掲示板が備えられており、行政情報やイベント情報など市のさまざまな情報を表示してお知らせします。宣言等の写真があります。テレビ埼玉市町村データ放送サービスを導入、4月上旬から市のお知らせや防災情報などをテレビで見ることができるようになりますのでご活用ください。視聴方法、1、チャンネルをテレタマ、地デジ3チャンネルに合わせる。2、リモコンの D ボタンを押す。3、画面左下の一覧から富士見市からのお知らせを選び、リモコンの決定ボタンを押す。テレビの地域設定が必要です。市町村からのお知らせと表示された場合はそちらを選択してください。データ放送に対応していないテレビは利用できません。20、5月7日市民総合体育館リニューアルイベントのお知らせ。市民総合体育館の利用再開に先立ち、リニューアルイベントを行います。時、5月7日日曜午後1時から3時35分予定。場所、市民総合体育館。内容、1、式典。2、小原ひとみさん、ロンドン五輪女子レスリング48キロ級金メダリストの記念講演。3、ハンドボールエキシビジョンマッチ、大崎オーソル VS 日本代表。入場無料、入場整理券が必要です。整理券は4月5日水曜から各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、市民総合体育館事務所、南畑公民館内、4月18日火曜以降は市民総合体育館。障害学習課で配布します。先着順。イベント当日は入場整理券と室内履きをお持ちください。駐車場は第一職員駐車場、諏訪小学校脇のみ利用できます。問い合わせ、障害学習課、内線636。小原ひとみさんと大崎オーソルメンバーの2枚の写真があります。事務所が市民総合体育館に戻ります。工事期間中は市民総合体育館の事務所を南畑公民館に移転していましたが、4月18日火曜から市民総合体育館に戻ります。施設の予約受付やスポーツ事業の参加受付なども市民総合体育館で受け付けます。問い合わせ、市民総合体育館、電話 049-251-5555。 21、平成29年度富士見市子育て応援事業のお知らせ。問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-3771。 妊娠期からの切れ目のない子育て応援事業が始まります。不妊検査、不妊治療の助成が始まります。不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減と子どもを産み育てやすい環境づくりの推進を目的に、不妊検査及び 不妊治療の助成を始めます。申請には検査や治療の領収書や明細書が必要です。詳しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。不妊検査、妻が43歳未満で平成29年度中に受診を終えた不妊検査に対し2万円を限度に1回に限り助成します。夫婦で受けた場合に限る。不妊治療、妻が43歳未満で平成29年度中に特定不妊治療、体外受精及び顕微受精や男性不妊治療の受診を終え、県の不妊治療助成金を受給された方に10万円を限度に通算5回、妻が35歳未満の場合は通算6回、助成します。予防接種スケジュール管理モバイルサイトを開設します。パソコンやスマートフォンなどから予防接種のスケジュール管理ができるサイトを開設します。複雑な予防接種のスケジュール、接種間隔などを自動調整し、必要な情報をメールで配信することで接種忘れを防ぎます。開始予定5月。子育て応援情報の配信が始まります。出産予定日や誕生日を入力することで、妊娠中から子育て期までの登録者にあったタイムリーな情報をメールで配信し、子育て家庭の孤立による育児不安や負担感を軽減します。開始予定、7月。子ども未来応援センターが健康増進センター内にオープンします。子育て世代を妊娠期から切れ目なく支援するため、子ども未来応援センターを健康増進センター内に設置します。妊娠届出時に保健師が面接するほか、子育て世代が抱える悩みの相談をお受けします。10月から妊娠届は子ども未来応援センターで受け付けます。10月から妊娠届は子ども未来応援センターで受け付けますに防線。オープン予定10月。
22、公衆浴場高齢者入浴券の申請受付。問い合わせ、高齢者福祉課、内線395。平成29年度の公衆浴場入浴券の申請を4月3日月曜から受け付けます。対象、65歳以上で次のいずれかに該当する方。入浴補助券、一人暮らしの方、または高齢者のみでお住まいの方。無料入浴券、自宅に入浴設備のない方で、一人暮らしの方、または高齢者のみでお住まいの方。65歳未満の方とお住まいの場合は対象となりません。入浴補助券は100円の自己負担が必要です。利用可能浴場。1、健康湯ランド、鶴瀬西 3-2-10、電話 049-252-1750、営業時間、午後2時30分から11時、定休日、月曜、祝日の場合は翌日、駐車場8台、軽自動車のみ。2、朝志ヶ丘浴場、朝霞市朝志ヶ丘 4-11-17、電話 048-473-6756、営業時間、午後3時30分から午前0時、定休日、月曜、祝日の場合は営業、駐車場3台、営業時間、定休日は変更となる場合がありますので、各施設にお問い合わせください。23、上下水道に異常があるときに、4月の当番店。問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、 内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または環工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により、当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。4月当番予定表。日、曜日、工事店名、電話番号の順。1日土曜、2日日曜、有限会社、岡部ポンプ店。049-251-5418。以下、市外局番049は省略します。3日月曜、4日火曜、有限会社、中川建設、261-0574。5日水曜、6日木曜、有限会社、三枝鉄工所、254-2036。7日金曜、8日土曜、株式会社、三栄工業、251-0719。9日日曜、10日月曜、有限会社、秋山設備、251-5794。11日火曜、12日水曜、共和工業株式会社、252-2188。13日木曜、14日金曜、有限会社、松崎工業所、251-3961。15日土曜、16日日曜、有限会社、神保水道、253-3515。17日月曜、18日火曜、有限会社、篠田設備、252-0858。19日水曜、20日木曜、有限会社、高野水道工業所、251-3937。21日金曜、22日土曜、株式会社、藤島工業所、262-2928。23日日曜、24日月曜、岩田工業所、048-472-1026。25日火曜、26日水曜、有限会社、斉藤水道工業所、251-1363。27日木曜、28日金曜、有限会社、武井設備、258-3525。29日祝日、30日日曜、有限会社、吉見水道、251-8387。表終わり。環工事業協同組合事務所、電話、049-255-5611。月曜から金曜、午前9時から午後4時。24、土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧や、固定資産課税台帳、名寄せ帳の閲覧。問い合わせ、税務課、土地係、家屋係。内線354-355。納税者の方は、平成29年度の土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧や、固定資産課税台帳、名寄せ帳の閲覧、課税台帳兼名寄せ帳の写しの無料交付ができます。当該年度分に限る。これは、納税者の方が所有する土地家屋の価格、評価額が適正であるか、他の土地家屋との比較を通じて判断するための制度です。期間、4月1日土曜から5月31日水曜、 土曜、日曜、祝日を除く。ただし、4月1日土曜と5月6日土曜は臨時開庁します。時間、午前8時30分から午後5時15分。木曜は午後7時。5月6日土曜は午後0時30分まで。場所、税務課。対象、富士見市に固定資産税を納税している方、および同世帯の親族、納税管理人、代理人、委任状が必要。持ち物、本人であることが確認できるもの、運転免許証、健康保険証、納税通知書など。行政情報、終わり。